ようこそ市ヶ谷教会の日曜日始日礼拝にお集まりくださいました。またオンラインでも参加していらっしゃる方々、おはようございます。7月になりました。教会の暦は6月から聖霊降臨後の始日に切り替わっております。でそれに合わせましてですね、毎週読む福音書の御言葉はイエス様の宣教活動、イエス様のお働きにスポットが当てられております。この4月から新入社員となって会社勤めを始められた方たちもいらっしゃるかもしれませんが、おそらくまだどうなんでしょう、4、5、6、3ヶ月過ぎたわけですけれど、研修期間がもう終わった頃でしょうかね。ひょっとしたらまだ続いているのかもしれません。でも7月になれば、もう仕事もだいぶ覚えてきて、もう本格的に一社員として活躍をしてらっしゃるんじゃないかなと思います。でイエス様がですね、宣教活動をするその初めに何をしたかと、まあ、イエス様はガリラヤ地方で宣教活動を始めていかれたわけですが、まずしたこと、やっぱりこれはリクルートだったんですね。一人で働くだけではとてもではないけど追いつかないので、お弟子さんたちを集めて宣教しようということになったわけであります。皆さん方もよくご存知のように、この12人の中心的な弟子たちというのをまず集めまして、宣教をするわけでありますが、その初め宣教活動をするにあたってですね、きっと、まあ、研修のような働き、あの導きがあったんだと思いますけれども、聖霊降臨後に入ってからの福音書テキストというのはそうしたところがこうずっとつながっているんですけれども、では今日のところ、やっぱり今日のところもそうした意味では研修中の弟子たちに語りかけたイエス様の言葉なんですが、今日のテキストの中では何を語ったのかというところをご一緒に見ていきたいなと思います。珍しく今日の福音書たったの3節でした。時には丸ごと一章なんていう時もありますけどですね、短い福音書でしたね。あなた方を受け入れる人は、あなた方とは弟子たちのことです、私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのだ。イエス様を使わされた方というのは言うまでもなく父なる神様のことになりますが、あなた方とは弟子たちのことです。研修中の弟子たちのことです。ですから、ここは弟子たちに向けて、こういう時はこういうふうにしなさい。まあ、そういったアドバイスがきっとたくさん語られたと思うんですけど、ちょっと今日のところ、この3節というのは、ニュアンスが違うかなと思うんですよね。宣教活動の旅には長旅をするわけでありますが、そうした中でですね、いろんな人の家を訪ねて、そうするとそこにはいろんな反応があるわけで、で訪ねていた家でですね、よくいらっしゃいました、どうぞゆっくりしていってくださいみたいに言われて、一杯のお茶を差し出してくれる人、そういう人はあなたたちを受け入れてるだけじゃなくて、その家は私のことをも、イエス様のことをも受け入れているんだ、こういうお話なんですよね。見ず知らずの人の家を訪ねて、その人に向かって、神の国が近づいてますよ、どうか神様を信じましょう、まあ、こういうふうにお話をしたというわけであります。現代に当てはめますと、おそらくこういう伝道を今でもしているのはエホバの証人の人たちではないかなと思います。 そうするとですね、私たちの反応というのは、もしそういう方が突然訪ねてきて、こんな神様の神の国のが近づいてますよなんて言われたら、ちょっと引きますよね。で、結構です、どうぞお引き取りくださいと断るしかないかなという気がいたします。で、イエス様の時代のイスラエルはどうだったかというと、やっぱり決して簡単ではなかった、難しかったようです。もう少し先の方を読み進みますとですね、13章あたりになるとですね、こう書いてあります。イエスは地元ナザレでは受け入れられなかった、こういうふうに書いてある。ですからやっぱり簡単ではなかったんですね。けれども地道に、弟子たちと一緒に神の国の働きをしていくときにですね、先ほど教会学校の子どもたちにもお話ししたように、イエス様の名前は少しずつ知れ渡っていったのであります。ユダヤ教の街道に入って説教をすれば、その話に人々は感動するし、病気の人がそこにいればその人をイエス様が癒されるし、悪霊を追い出すし、そうした一つ一つの働きから、この人は一体何者だ、すごい人だなという噂が少しずつ、いやいや少しずつでもないかもしれない、広がっていったわけであります。ごめんください、私どもはイエスの弟子です、少しお話を聞いていただいてもよろしいでしょうか、なんて言って自己紹介をしながら弟子たちは家々を訪ねたことだと思いますが、それでもやっぱり結構です、お引き取りくださいという反応が返ってきたりして、難しかったと思います。神の国が近づいてます、このメッセージを彼ら伝えたんです。キリスト教会は何を伝えるかというと、イエス・キリストを伝えるんですよね。もちろん神様のことを伝えるんですけど、教会が伝えるのはまずイエス様を伝えることを私たちしますが、弟子たちはここで皆さんイエス様を信じましょうと言ったわけではないんですよね。神の国が近づいています、神様のところにもう一度立ち返りましょう、こういうお話をしたのであります。イエス様を伝えたわけじゃない。だってこれはイエス様が宣教活動を始めて間もないことですから、確かに活動がイエス様ってすごいなというふうに噂が巷に広がっていくとしても、イエス様を伝えるんじゃなくて、イエス様を使わされた神様を彼らは伝えていたのであります。旧約聖書に出てくる天地創造の神様、唯一の主なる父なる神を弟子たちは伝えていたわけであります。この時点でですね、イエス様が救い主だとか、イエス・キリストだとか、メシアだとか、このようなお話にはなってないですよね。で、そうした中、先ほどの三節の言葉にもう一回耳を傾けてみたいんですが、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れると、こういうふうにイエス様はおっしゃったんですね。なんだか間接的にイエス・キリストを受け入れる、こういうお話が、こういうメッセージがここで聞き取れないでしょうか。受け入れるっていうのは、家にやってきた時に迎え入れて、丁重にお水一杯飲まない差し出しておもてなしをするという、そういう意味もありますけれど、受け入れるっていうのはその人を、相手を肯定するということでもあるわけであります。ですから弟子たちを受け入れる、おもてなしをしてお話を聞く、この 一連の行動の中には弟子たちを受け入れるだけじゃなくてイエス様をも受け入れ、ひいては父なる神様をも受け入れるのですよ、こういうメッセージをイエスは弟子たちに向かってしたわけであります。41節、預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。これもちょっとね、首をかしげたくなるような御言葉でございますが、イエス様は今ここで自分の弟子のことをですね、預言者に例えているんです。神の国が近づいたというメッセージを伝えている人物の人たちですから、ちょっと大胆ですけど彼らのことを預言者というふうな言い方が確かにできるわけなんですよね。これはいいとして後半部分、正しいものを正しいものとして受け入れる、イエス様はここで自分の弟子を正しいものというふうに言っております。世の中には間違ったことを伝えるのがたくさんいるから、正しいことを伝える彼らをあえてこのように言ったのかもしれません。間違ったことを伝える人、確かに今も時代もたくさんいますが、イエスの時代もそうだった、そして旧約時代もそうだった。今日の旧約聖書が実はその典型的な例なのでございます。このエレミア書、これだけ読んでも何のことやら分からなかったんじゃないかなと思いますけど、ここにですね、預言者ハナンヤという人物が出てまいります。エレミアと同時代に預言活動をしたんですけれども、実はこのエレミアは、このハナンヤはエレミアに敵対した預言者で、対立したわけであります。対立していた預言者なんですね。で、今日のこの旧約書の旧約の言葉の中に、ハナンヤの預言の言葉がこんなふうにあります。間もなくバビロン捕囚が終わる、そして捕囚の民はエルサレム神殿の祭具を手に持ってエルサレムへ戻る、平和がやってくるよ。これがハナンヤが語った預言だったんですね。もうバビロン捕囚は終わる、もうみんながユダヤの民はエルサレムに戻れるよ、もうすぐ戻れるよ、だから神殿をもう一回再建しましょう、祭具を忘れずに手に携えてエルサレムに戻ろう、そしたらやがてイスラエルには平和が訪れるとハナンヤは告げたんでありましたが、それに対してエレミアはこう言った。どうか本当に神様がそうしてくださることを願いますけれども、今はその時ではない。ハナンヤの預言は間違っている、こういうふうにエレミアは言ったのであります。まだその時期ではない。正しいものを正しいものとして受け入れるというこのイエス様の言葉、確かにこの一体何が正しいのかというのはわからないです。正しいものがどれなのかということの判断とは本当難しい。正しさの基準というのが人それぞれで違っていますので、これが正解というのがなかなか見つからないのでありますよね。けれども今日のこのイエス様の言葉は、正しいものを正しいものとして受け入れる、この言葉は主イエスの口から出ている言葉です。ですから私たちはこのイエス・キリストの正しさをもとにして今日のメッセージを受け取っていくことができます。イエスの裏付けのある正しさ、 でございます。最後の43節、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。はっきり言っておく、これはイエス様が強調するときによく使う前置きの言葉ですよね。ここで小さな者の一人というのが出てまいります。この言葉を聞くとですね、皆さんマタイ福音書のもう一箇所の御言葉を思い出すんじゃないでしょうか。25章にありますイエス様の例え話です。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことである。ジェラのオフィスに行きます。オフィスというかジェラミッションセンターが恵比寿にありますが、そのミッションセンターの1階のホールにきれいなステンドグラスがございますね。あのステンドグラスの1枚1枚はこの私の兄弟である最も小さいものの一人にしたこと、それがステンドグラスに表されています。それは私にしてくれたことなのだというふうにイエス様はおっしゃって、この最も小さなものというのをイエス様はご自身だ、これが私なんだ、こういうふうにこの25章の例えではお話をなさったわけであります。見知らぬ誰かなのかもしれませんけど、隣人の中に最も小さな一人がいる。実はその私たちの隣人というのは最も小さな一人はイエス・キリストなんだという教えがこの25章のイエス様の例えの趣旨なのであります。それに対して今日のこの10章の中に出てくる小さなものの一人というのはちょっと文脈が異なっていますので、混同しないようにしたいんですけど、ここで今日の福音書の中で最も小さな一人とは、これはイエス様のことではなく弟子たちのことを言っているのであります。弟子たちを派遣するにあたってイエス様は彼らにこの小さなものの一人についてお話しなさったのであります。弟子たちのことです。イエスの弟子、お前たちは最も小さな一人だよ、こういうお話をなさったのであります。最も小さなものの一人とは、これから宣教へと出かけていく弟子たち、そしてイエス様の弟子とは、その旅の途中で喉が渇いて水が飲みたいけど水がない、喉がカラカラになった時訪ねていった一軒の家で一杯の水が提供される、そんな小さなものだというのであります。イエス様の弟子、どんなイメージが皆さんの中で頭の中で描かれたでしょうか。天の国は近づいたと告げ知らせる預言者であり、正しいものであり、喉が渇いてコップ一杯の水を切に願い求める小さなもの、これすべて一人のイエス様の弟子のことであります。最も小さな一人の弟子なわけですから、そこに輝かしいものは何もございませんけれども、この一人の小さな人は何よりもまずイエス様に受け入れられたのでありました。そしてイエスを使わされた父なる神様に受け入れられているのです。 今日のお話は、これはイエス様の十二人の弟子たちへのメッセージだということで、これを人ごとのように私たちに向けられた言葉ではないな、そんなふうに聞かないようにしたいと思います。読み飛ばさないようにしたいように思います。なぜならば、私たちも細々とながらイエス様に従う小さな小さな弟子であるからです。今日のこのメッセージ、私たちへも届けられています。キリストに受け入れられた一人の小さな弟子として、こうして礼拝し、これからもイエス様の救いを、証しをしてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を通してここに集う私たちがあなたの弟子であることを教えられました。私たちもまた預言者であり、あなたにつながる正しいものけれども、一杯の水が飲めない小さなものでもあります。そんな私たちをどうかこれからもあなたの御用のために用いてください。そしてそこからこの世では得られない大きな喜びが私たちに与えられますように。救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。